皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今まで長く続いていた足マニアのポッドキャストは先週で終わり、今週からどんなポッドキャストをお送りしようかなと思っていたんですが、ちょうど今週の頭に1月のセミナーについてのご紹介をしたので、今日はそのお知らせをポッドキャストでもご連絡しようかなって思ってます。もちろん詳細申し込み方法というのは DLS のサイトの方で見てくださいね。 www.dancerslifesupport.com のホームページからセミナーのページがクリックできるようになっています。この前の9月来日セミナーにいらっしゃってくださった皆さん、どうもありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか？ダンサーの足インテンシブ、表現力セミナー、そして教師のためのバレエ解剖学講座のマスタークラスや治療科、トレーナーのためのセミナー、通常の1月や5月のセミナーと比べると日程としては日本にいる時間は短かったのですが、様々な人にお会いすることができてとても楽しかったです。特に表現力セミナーではキッズの方のセミナー、若い子たちのグループで、今まで DLS セミナーに参加してくれた子たちがまた参加してくれて、その成長した姿を見て、ああやっぱりこの仕事やっててよかったなと思いました。表現力セミナーはまた来年の9月に、ダンサーの足インテンシブの方はすごく人気が高かったので、もう少し多めに持ってこられるように来年のスケジュールを作っています。そう、来年のスケジュールね、実はもう5月とかも決まってるんですよ。それは置いといて、2017年1月の来日情報をご紹介しましょう。冬季バレエ講習会、これは1月の3、4、5、6、7日に行われます。今回で3回目となる冬季バレエ講習会は14歳以上のプロを目指すダンサーたち20人をお待ちしております。いつものような申し込み争奪戦ではなく、この講習会のみ書類審査がありますのでお気をつけて。模擬短期バレエ留学が前提なセミナーなので、申し込み方法もオーディション形式にしてあります。4日間エクササイズ、クラシックバレエ、ポアントテクニック、コンテンポラリーのクラスを勉強して、5日目には実際にオーディエンスの前で発表します。バレエ学校のオーディション、そして試験では、試験官が目の前にいます。舞台とは違う距離感ですし、カーテンもないので出入りの様子やアンシェルマンを待つ姿まで見られます。また6ヶ月かけてリハーサルなんてこともしません。もちろんオーディションの場合、その場で振り付けを覚え、レッスンに参加し、その場で踊れとかインプロしろとかいろいろ言われることがありますよね。バレエ学校の試験の場合はワンターム、つまり1学期で準備することがほとんど。そうすると準備期間が5週間だったりっていうところもあります。書類審査をこのセミナーにつけてきた理由の一つは、書類審査というものに慣れてない人たちが多いということと、あとそこも自分で準備してほしいなと思っているからです。もちろん日本語で書いてあるから普通のオーディションの資料を探すよりは楽だけれども、それでも自分で資料を印刷したりとか写真を撮ったりだとか、そういうような練習ってとても大事だと思う。特にバレエ学校に入ってしまって、その後のオーディション、つまり最終学年の時には、いろんなところに送るオーディション資料を自分で作らなければいけなくなります。お母さんたちは日本にいるし、自分は海外にいるし、そういうシチュエーションで、そしてオーディションの内容が外国語で書いてある時に、もちろん英語だけじゃない時もありますよ、で書いてある時に自分で準備ができる、そういうことにもなってほしいので、このすべて一括して自分で努力するというダンサーを育ててほしいと思ってます。教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1と2はまた1月3、4、5、6日に行われます。解剖学的に体を見つつ指導に使える、現場に使えるバレエ解剖学を私、佐藤愛と一緒に勉強しています。解剖学の参考書はたくさんあるけれど、そこに載ってるような完璧な体の生徒っていないですよね。ただただ5番ポジションを作ればみんなかっちり入れたら、そういう本読んでる必要ないわけで、だから参考書では説明していない癖だったりとか問題、怪我や年齢などを考えながら指導をしていくことができるようになるのがこのセミナーのゴールです。今ダンサーとして踊っている人やアシスタントをしているという人もぜひ受けてみてください。解剖学を知っていると自分の踊り方やレッスンの受け方が変わります。そしてアシスタントといってもお金をもらっていることには変わりない。自分で自分の知識をどんどん上げるということは大事ですよね。 バレエダンサーを見る治療家トレーナーの方々でダンサーの摩訶不思議な動きを解剖学で説明してほしいという人や、バレエの先生が言っていることがよくわからないのでバレエ用語と解剖学を理解したいですという人もこちらのセミナーに参加できます。冬季バレエ講習会発表会は1月の7日に行われます。こちらは講習会に参加できる年齢でないけれどお姉さんたちのレッスン風景を見てみたいというダンサーはもちろん、参加者のご両親もご覧いただけるセミナーです。ダンサーは人前で踊ることが仕事になります。いくらスタジオで上手に踊れてても観客を前にして緊張してはいけません。その練習のためにも皆さんのサポートが必要です。治療家トレーナーさんは動作分析、バレエの教師の皆さんはレッスンアイデアのためなりもどうぞ。他の人のバレエレッスンなんて見たことないなというダンサーや、1月自分のスタジオが閉まってるなんていう人たちもどうぞ遊びに来てください。教師講座のマスタークラスも1月7日に行われます。今回のマスタークラスは解剖学講座を過去に受講した人たち、今回受験をする方々でバレエ教師の方のみが参加できます。解剖学を実際に体感するのが目的。私の厳しい質問とアンシェルマンを3つしかやってないのに筋肉痛になるという、まあ精神的そして身体的な痛みを一緒に乗り越えたい方はぜひ参加してくださいね。今回のマスタークラスのお題はモジュール1では骨盤のプレイスメントをマスターすること、モジュール2の方では大腿四頭筋を正しくレッスンで使う方法というのをお話ししていきます。両方とも1月7日に行われますよ。そして最後、第3回 DLS カンフェレンス、今回のテーマはバレエ留学の本音というのを1月の8日にお送りいたします。バレエ歴や年齢に関係なくイベント感覚で参加できる DLS カンフェレンスのテーマはバレエ留学の本音、本音よ本音。バレエ留学をしてバレエ学校でスタッフとして留学生を見続けている私と、奥さんを留学させ親としてサポートしているひろみ先生が雑誌なんかじゃ読めないバレエ留学の本音を語ります。将来バレエ留学を考えている人はぜひ家族揃ってご参加ください。若いうちに家族揃って準備しなきゃいけないことっていうのはたくさんあるんです。バレエ留学には、確かに現地の子たちはそのようなことをしなくて済むかもしれません。特に英語圏に住んでいると語彙力はもちろん生活環境とかも似ているでしょう。ヨーロッパやアメリカの子どもたちは日本の子どもたちよりも少し大人びています。それは社会がそのようなことを子どもに求めるから。なので日本の子たちは特に言葉の壁のためにも、そして生活習慣のためにも早めに準備しておく必要があると私は考えます。早く準備しすぎたから失敗することはないでしょう。自立する練習をしたからって言って普通の大学に入れないわけないですよね。逆はできないんですよ。自立してなくて海外で一人暮らしは絶対にできないし、高校の英語がわからなくてリハーサルの注意がわかるわけはない。つまりここで準備してほしいものはテクニックだったりとか、どれだけ回転できるかとか、そういうものじゃなくって日常生活でもできることなんですよ。なので家族のサポートが必要なんです。気になる申し込み相談線は11月6日になります。 DLS ストアにていつも通り日本時間朝6時に相談線を開始いたします。まあ早起きは三文の得ということで、ネット環境がいいところでお申し込みくださいね。もちろん冬季バレエ講習会は書類審査だけれども、この日に書類を送れるようになります。ということで今日のポッドキャストはここまで。私もすごく楽しみにしているので、そちらでお会いできるのを楽しみにしています。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。